おはようございます。高原豪一郎です。私は先月ハワイに行ってびっくりしたことがありました。なんと出雲大社があるんですね。いや、それだけでなくコンピラ神社もあれば大仏殿まである。まあおよそ日本にある神社仏閣は一揃い全部あるんじゃないかと思いました。そしてその多くは日系移民一世の方々が建てたものだと言われているのです。それを見ましたときに、人間はどこに住んでも信ずるもの、信頼できる神を求めずにはいられないんだなぁと思いました。人の住むところには必ず宗教があります。それは人の心の中に宗教心という欲求があるからです。ところで、飢えに対しては食べ物という対象がありますね。渇きという欲求には水というもので応えることができます。性欲にはセックスがある。では、何者か人間の力を超えた偉大なる存在を慕う宗教心にも、必ずそれに応える存在があるはずだと思うのです。それが、誠の神、あなたの作り主である方なんですね。この世界には60億の人間がいて、半分男で半分女ですね。でも30億の男がいても、あなたの実の父と呼べる男性はお父さん一人だけです。そして30億の女性がいても、あなたを産んだ母親はたった一人だけですね。それと同じように、この世界に人間の作った宗教や人間の考え出した神々は何千何万とあっても、人間を作った作者、人間を創造した誠の神はただ一人なのです。ところで、私がこの番組でお話しているのは宗教ではありません。福音です。宗教と福音はどう違うんでしょう。宗教というのは人が修行によって上へ上へと登っていく道なんですね。しかし福音は神の方から人に向かって下へ下へと降りてきてくださった事実のお知らせなんです。この人のところへ降りてきてくださった神こそはイエス・キリストなんです。聖書にこう書いてあります。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、イエス・キリストはすべての点で人間と同じようにならなければなりませんでした。それは人の罪のためになだめがなされるためなのです。ここにキリストがこの世に来られた三つの使命について書いてあるんですね。第一に、キリストは忠実な大祭司になるために来られました。大祭司というのは仲介者、つなぎ役の人のことなんですね。神と人とをつなぐ仲立ちとなるために来られた。それがキリストなんだって言うんです。横浜市にオリーブの家というグループホームがあります。ここに9人の認知症の方々が暮らしてらっしゃるんですね。その中のお一人は80代の女性なんですが、口から出る言葉遣いがそれはそれは丁寧で、一目見て品格を感じさせる方なんですね。ところが入所するまではこの本来のお姿とはかけ離れた凄まじい状態で入所されたというのです。ご主人亡くされた後で被害妄想が激化し、息子が私のお金を盗んで博打を売ってるなどとありもしないことをほぼに言いふらして、もう家族の皆さんがほとほと困り果てるところまで行ってしまったというんです。血のつながった親子でも、この脳の障害によって、健全なコミュニケーションができなくなってしまったんです。入所したとき、ご本人の表情は暗くて、スタッフが声をかけても反応しませんでした。しかし、なんとか関係を取り戻したいと願った結果、センター方式というのを使うことにしたんですね。これは家族が認知症の人自身の情報を、本人を主語として書くことで、その人らしさを知らない人でも個性に合ったケアをしようというもんなんですね。私はお茶とお花の先生をしていたとか、私は来客があるとうな重取りましょうかと聞いていたとか、とにかく ご本人の視点で性格や外見、好き嫌いを書き込むんです。スタッフはこの情報を活かして、お花はどうやっていけるんでしょうか?と、生徒のように聞きますと、今までほとんど口を聞かなかったご本人が、こうやるんですよ、と、華道の先生時代の自分を思い出して返事を始めたって言うんですよね。これがどんどんどんどん積み重なって話が通じ出すと、会話力が飛躍的に上がります。人と交われるようになると、表情が明るくなります。そしてやがて、被害妄想行動が完全に消えたって言うんですね。回復のきっかけは、ずれている自分のところにまで降りてきて、真実な関心を払って、自分のルーツを思い出す手伝いをしたということなんですね。これが関係をつなぐということなんです。神から離れてすっかり神の存在すらもわからなくなった人間に、命のルーツを知らせるために来てくださった方、それがイエス・キリストなんです。第二にイエス・キリストは、憐れみ深さを示すために来られたのです。神の愛をもって、あなたと寄り添うために来られた方がイエス・キリストなんです。ユニセフの親善大使を務める黒柳徹子さんが、ハイチという国に行ったとき、その貧しさに言葉を失ったそうです。長い間独裁政治ですっかり経済がダメになった国です。しかもここは普通の性のモラルが完全に崩壊している国で、男性も女性も複数の相手と性的な関係を当たり前のように持っているんですね。多くの場合、父親の違う子供を女性が働いて育てます。生活が苦しいですから、8歳くらいになっていったら家から追い出すんですね。売春婦のほとんどは12歳から13歳です。そして売春している人の 72% がエイズに感染しています。そんな12歳の一人の女の子に黒柳さんが聞きました。エイズ怖くないの?すると彼女は言いました。怖いけど、エイズになったって何年かは生きていけるでしょ?でも私の家族は明日食べるものがないのよ。そう言ったそうです。子供の多くはストリートチルドレンといって、路上で生活しています。そんな子供たちの保護施設に大統領と一緒に視察に行ったとき、子供たちは歌を歌って大歓迎してくれたそうです。最後に黒柳さんと一緒に蛍の光を演奏して歌ったそうですね。それから2日後、黒柳さんはもう一度大統領に会いました。すると大統領はあの施設のバンドリーダーの11歳の子から電話があったということを知らせてくれたんです。ユニセフ親善大使が来てくれてとっても嬉しかった。日本の歌を教えてくれて嬉しかった。帰るときあの人は泣いてた。あんな風に僕たちのために涙を流してくれたあったかい人に会えて嬉しかった。僕たちが心から喜んでいたということを大統領から伝えてください。そういう電話だったそうです。黒柳さんは蛍の光の曲で泣いたんですが、それを見逃さず、大統領にまで連絡を取るほど感激したのは、愛に触れて心が震えたからです。食べ物がなくても、またお金がなくても、そしてとうとう食欲すら正常に持てなくなっても、愛を求める気持ちというのは人間の中に最後まで残されていますね。ところでキリストは、天国の親善大使です。いや、神の国の王そのものなるお方です。この方があなたの弱さや痛みを我がことのように身に引き受けるために来てくださったって言うんですね。第三に、キリストは人の罪のなだめのために来たと書いてあります。人間を不幸にしている最大原因、それは神から離れ、自らを神のように振る舞って生きるということなんです。神のように世界をコントロールし、自分の人生をコントロールし、他の人をコントロールしようとして生きることを聖書は罪と語っています。そして罪の結果は死なんです。この罪というのは反逆ですね。そして反逆には鎮圧討伐がふさわしいんです。ところが神はこの罪人が必ず受けねばならない裁きを罪人に寄り添うために来られたキリストに負わせて罪を解決してくださったって言うんですね。 どうぞあなたも完全なる仲介者、憐れみ深い守り手、罪の身代わりとなった救い主、イエス・キリストを信じてください。